もしもし。
あ、もしもし。
テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、早速ですけれども、今日はどのようなご相談でしょうか。
はい、1ヶ月ぐらい前に、夫の浮気が分かって。
旦那さんの浮気ですね。
はい。
では、詳しくお伺いする前に、今、おいくつですか？
64歳です。
はい。旦那さんは？
67です。
67歳。お二人でお子様いらっしゃるんですか？
もう独立して二人とも。
二人ともね。
外に出てます。息子二人です。
息子さん二人。おいくつですか？
39と36ですね。
36歳。で、お二人とも独立されて、お外に出て。はい、じゃあ今はお二人暮らしなんですね。
あ、そうです。
はい。で、一ヶ月前に浮気がということですが、どんな状況だったんでしょうか？
はい、携帯がいつも、自分のとこに置いてあるのに、たまたまキッチンに置いてあって、なんか点滅してたので、電話来てたのかなと思って、開けてみたら、メッセージがバーッと書いてあって、それを見て分かりました。まあ、たまたまその人のことを私も知ってる人だったんです、30年ぐらい前から。
それはメッセージを読んだだけで、相手の人が分かった。はい、つまり名前が
分かりました。
が書いてあったってこと。
はい。
その
時は書いてなかったけど、次の日の朝、早めに起きて、主人が外に行ってる間に、携帯を探して、ちょっとやっぱり盗み耳したら、同じ人からのメッセージがバーッと入ってて、もうすっごいラブラブなメッセージだったんですね。で、主人のことを相手も、ダーリンと呼んでるし、主人は主人でその人のことを名前呼んで、おはよう、ハートって、もういっぱいハートとキスマークっていうか、こうチュッチュッチュッチュのやつがいっぱいついてて、なんか、あ、これだと思って、私は携帯にまずしゃべって、これ、証拠を残さなきゃと思って。
あ、そう。その相手30年も前から知ってるっていうのは、お年同じぐらいの同級生とかそういうことですか？
あ、同級生ではないですけど、私は同じくらいの年です。まあ、子供たちが同じ学校で前後しているので、だいたい顔は見たことあるし、何かの集まりの時とかも一緒ですし。
じゃあ相手も家庭のある人？
未亡人です。
未亡人。ああ、もう旦那さんは亡くなってるだかないないんだ。
はい、後からそれは聞いた話なんですけど、亡くなってすぐぐらいから始まったみたいなんです。
それは何年前ぐらいですか？
15年前でした。
15年前。じゃあ15年もお二人は続いてて。
ま、たまにしか会ってなかったと思うんですけど、でもなんか、関係は月1ぐらいには続いてたのかもしれないし、仕事を休んでまで二人で出かけたり。
でもなんで分かったんですか？
私を見なくなって、どのくらいになる？って聞いたんです。だから、見てるいつもって言うから、いや、それは嘘だねって言って、じゃあ、相手の家に行って聞いてくるわって、私が車に乗ろうとしたら、もうしぶしぶ15、6年前からって言ったから、その時は旦那さん、まだいらっしゃったんじゃないのって言ったら、もう亡くなってちょっと経ってぐらいって言ったので、あ、これは間違いないなと思って。
じゃあ、激しく問い詰めてちゃんと言わせてるんですね。
嘘はつけない人だったので、本当に言ってくれないと私諦められないよ、これって。あなたのことを、こんなことされても愛してるし、でも嫌いになる方向で私は考えたいので、こんなに近くのうちにいて、女の人もね。で、私がここにいたら地獄なので、やっぱりいろんなこと、何見ても何してても考えるし、今も。だから、ここを出ていくつもりでいるっていうことを相手の女にも言いましたし、主人にも言いました。とにかく寝れないし食べれなかったんですね、ずっと。10日ぐらい。で、今もちゃんとしたご飯は食べてないんですけど、ちょっとやっぱり4キロぐらい痩せちゃったし、いろんな意味でもうここにはいられないなって思ったので、そしたら主人がその財産を半分分けてくれるっていうことを、一応、預貯金とか、二人で築き上げてきたもの、まずその、最初勤めてたとこの退職金なり、何なりの通帳を見て、で、私はじゃあ、慰謝料欲しいって言ったんですね。そしたら、いくらだって言うから、だいたい相場は50万から300万って言う人でもよくね、聞くし、 うん、でも私は500万って言ったんですね、うんうん、その時はまだ15年を知らなかった時点なんです、
うん、
でも15年知ったら、うん、これじゃ足りないって、私の気持ちはこんなのでは収まらないって言ったんですね、
うん、
そしたらでも相場があるから、
うん、
もし誰かのその弁護士さんなりなんなり、うん、もっと違う人の耳で聞いてこいって自分がね、
うん、
そう言ったので、それで今回の電話しようって思ったんです、
うんうん、ああそうなんですね。じゃあもう離婚されるという意思は固まってるんですね。
離婚は席は抜かないでくれっていうので、もしかしたら席はまだもうちょっと待つかもしれないけど、
うん、
でも別居する方向では考えてます、
うん、じゃあ離婚はしない、でも二人で作った財産は折半する、
そして慰謝料をもらう、うん、
でプラス500万の慰謝料をもらう、
はい、
うん、でも今お気持ちとしては500万よりももっと慰謝料を上乗せしたい、
うん、そうですね、
それが可能かどうかってことですね。
あと私がその相手の女に、
うん、
100万って言ったんですね。
100万ね、慰謝料ね。
100万の慰謝料欲しいと、
うん。
そしたら向こうは何日間かに夫のところの携帯にお兄さんっていう人から電話が来て、
うん、
妹は何にもそういうのが分かんないから交渉は俺がって言われたんです。
あ、お兄さんが、あちらのお兄さんが出てきた。
うん、そうそう。それで夫に言ったらしいんですね。うん、だから電話かけてって言ってかけさせて、
うん、
じゃあ慰謝料は100万でって言ったら、うん、本当はもっと欲しいけど、
うん、
もう未亡人になって大変だろうから、うん、100万でって言ってって言ったら言って、
うん、
そしたらうちの妹だけが悪いわけじゃないだろうって、
ああ、ごねてきたっていうことですね。
そう、それも相手のうちに2日後に行った時に、
うん、
私も欲しいですって言ったんですよ。私が慰謝料の話したらすぐに
向こうの女が、
はい、だからえどういうことですかって言ったら、
うん、
私だって慰謝料をもらう権利があるでしょって言うから、だってそれはお互い同意じゃないんですか、
うん、
お互いに好きじゃなかったら一緒に行動しないし一緒にそういうふうにはならなかったと思うって言ったんですね、
うんうん、
私だったらそういうのは嫌だって。
まあね、じゃあそのあたりも先生に聞いてみましょう。相手の女性が旦那さんに対して、はい、なのかな、あなたに対して慰謝料なんか言うのができるのかどうかね、しっかり聞いてみましょう。
はい、
はい、今日お答えいただきますのは弁護士の坂井誠先生です。では先生、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
1ヶ月ぐらい前だからまだちょっと生々しいですよね、心も。
そうなんです ね、私の方が壊れちゃいそうで、毎日、
そうですよね、
眠れないし、はい、
そうだと思います。4キロ痩せたとおっしゃってたけど、そうだろうな。
はい、
でも話された内容は整理されていたのでだいぶ冷静になられてお話になってるなと思って聞いてました。はい、それで、
はい、
まず簡単なところからいきますね。相手の女性が慰謝料欲しいということは、はい、誰から欲しいって言ってんだろう。
夫だと思います。
うん。で、結論から先に言うけど、それはないです。
そうですか？
相手の女性が請求権、慰謝料請求権を、あなたの夫に慰謝料請求できるという理由はないです。
はい。
よくわかんない。好きではありませんって言っても、でも15年間そういうことを続けた。まあ頻度はともかく中身までははっきり言わないけど、なんかラブラブなメールを送ってくる人が相手に傷つけられたっていう理由はまず認められないですよ。
はい、
まあそれはあなたももうお分かりと思うから。で、そうすると、はい、あなたの夫に慰謝料を請求したいなんていうのは全く成り立たない話だから、
はい、
そこはもう断言しちゃっていいです。
はい、
まず相手の調停に請求権がないってのは一つお答えしました、はっきりと。
はいはい、
それで300万だとか500万だとかいう話があって、一応夫さんは500万は納得されたようだけど、あなたとしてはその15年前からの話を聞いていたんで、それは納得できんという気持ちなんですよね。
はい、
で、それが裁判やって一般的にどのぐらい認められるかっていう感覚で言うと、これ別に法律で決まってるわけではないので、本当にそういう意味で裁判例どうなのっていうことで、私も弁護士経験長いんである程度感覚を持ってます。それで50万から300万というのは必ずしもそうではなくて、一般的には 2,300 万ぐらいかなっていうのはあります。だけれども、それはこういう浮気の事例で15年にわたるっていう時に、じゃあ500万以上ないのかっていうと、そうとも限らないし、どんなに妻にとってひどい状況が続いていたのかっていうことになるので、それによって決まってくるんですね。で、裁判をやった場合に、ケースによったら500万というケースもあると思いますけど、そんなにたくさんはないと思います。
はい。
一般的には2、300万ぐらいじゃないのということで、話し合いでそういうレベルで ある程度長く続いたケースで私、裁判にならないところでまとめた、請求側ですけどね、あなたと同じ側、まとめたこともあります。で、裁判やったら簡単に500万いくとは私も思わないです。だけど、ありえない数字ではないけど、まあ簡単ではないかな。っていうのは一つです。で、50万ってことはもちろんないです。だけど、300万かもしれない。500万はそう簡単にいかない。だから、500万って言うんだったら、そんなに悪い数字ではないかなとは思います。で、じゃあ、話し合いで、裁判でよく認められる金額以上で合意したらいけないのかって、そんなことはないですよね。そもそもその、こういうケースでどのぐらい心が傷ついて、それがいくらかなんて、本当は算定不能じゃないですか。
そうですね。
うん。金額になんか換算できる話じゃないですよね。
うん、そうなんですよね。
交通事故の死亡事故で、例えば慰謝料3000万ぐらいっていうのが、もう長く実務でありますけれども、うんうん、でも3000万もらうより生き返らせてほしいっていうのが、まあ、亡くなっちゃった方のご遺族の気持ちなんだけど、それはできないからお金に換算してるだけで。
はい。
だから相場がどうのこうので決まる話じゃないので、
その
夫の方がね、本当に悪かったと思って、じゃあ500万からでは少ないって言うんだったら700万払いましょうって言うんだったら、それはそれで別にいいわけですよ。
はい。
500万払うんだったら、それでまだ納得いかないからあと100万200万払うって言うんだったら、それはそれで一つの解決、その今の裁判実務の中で言ったら、裁判やってもそこまでいかない数字だとは思います。
そうですね、
あともう一つご質問あったっけ、なんだっけな、
あ、その女から100万を取りたいと思ってても、それって高かったですか、私。
いや、夫には500万って言って、その女性の方には100万、まあ事情もあるだろう、お金もないだろうからって言ってるのは割とそんなにおかしくないんですよ。あなたとしてはトータル600万って言って、それは裁判行くと簡単には認められない数字だけど、こっちが訴訟を起こすぞっていうことを考えたら、はい、訴訟を起こせば精神的にも辛いし弁護士費用もかかるしっていうことで、まあ、100万だったらって払うかもしれないし、それはまあちょっとお兄さん頑張っちゃってるみたいだから分かんないですけど、
そうなんですよね、
そんなにむちゃくちゃではない。それでもう早期解決だったら100万払って終わりにするっていうのも一つの解決 で、
それでもう解決したいんですけど、
うん、でそこであなたが女性の方に500万って言わなかったのは、はい、まあいいかなっていう感じですよね。
そうですか。
で、金額的にもそんなにむちゃくちゃなことをおっしゃってないから、
はい、
まあ相手が飲むかどうかは分かんないし、飲まなかったらあなたが訴訟まで起こすのかどうかも分からない。訴訟を起こすってことはあなたの方にも費用かかるからね、は
い、そうですね、うん、弁護士さんを頼んだりとか、
う
ん、
そういう費用かかるからね、
いろいろありますもんね、
う
ん
う
ん、
それも込みで、はい、だけど許せないからやるのかっていうような話になってくるとは思うんですけどね。
そうですね、
うん、最後の方でおっしゃっていた、はい、離婚するかもしれないししないかもしれないっていう話があったじゃないですか。
はい。
で、慰謝料の話は離婚してもしなくても関係ないので請求できます。
あ、わかりました。
だけど結婚してから2人で作った財産の半分をっていうのは、離婚するときには今それは家庭裁判所の通常の実務なんでそれでいいんですが、はい、離婚してないと財産分与って話は出てこないので。
あ、そうなんですね。
うん、だって離婚してないから財産分ける必要ないじゃないですか、まだ2人でいるんだから。だから、うん、そこのところはちょっと法律的な問題なんで説明だけしとこうかなと。今すぐ離婚しないのにお金を移動すると、はい、名義を変えると一般的には贈与の問題が出てきちゃって税金の問題が出てきちゃうので、贈与税高いからね、
はい、
離婚するときは財産分与だからその税金かかんないんですよ。それはもともとあなたの取り分だっていうことなんで、これからどうするかまだ、ね、一月だから決まってないと思うんで、はい、ちょっと頭に置いといていただければと思います。
はい、わ、はい、かりました、ありがとうございました。
はい、はい、ではそういうことも加えて考えながらね、またでも気分転換上手にしながらやってくださいね。
そうですね、はい、ありがとうございました。
はい、はい、では失礼します。
はい、ありがとうございました、失礼いたします。
失礼いたします。